今日はですね、お金と人生っていうのをちょっと考えてみたい、いろんな角度がありますから、そのまんべんなくお金と人生を考えるわけじゃありませんね。大体人間のこうそういうこの文化的な生活というのはですね、およそ、紀元前、1000年というか700年、紀元前700年ぐらい前に始まったんですね。それはどうしてかというと、紀元前1300年ぐらいにですね、今のトルコですね、その当時はヒッタイトって言ってましたけども、そこでですねブルームロっていうのができるんですね。これはあの鉄を溶かす技術なんですけども、鉄というのはちょっと溶ける温度が高いんですよ。融点っていうんですけど1700度ぐらいなんでですね、なかなか薪とか炭とか炊いてもですね容易には1700度いかないんで、カチカチの鉄のままなわけですね。これじゃどうにもなんないわけです。それを溶かして桑の形にしたり剣の形にすると役に立つわけですね。これを最初にやったのが、昔のトルコの人たち、今のトルコ人と違うんですけど、その人たちがやったわけですね。それで、戦争もそれで激しくなった、それまでの青銅器の剣というのはですね、打ち合ってると折れちゃうんですけども、鉄はなかなかそうはいかない、その粘り強いですからね失礼。それでラムセス2世の戦いなんかもそこから起こってるんですけども、もう一つの大きな変化はクワですね。鉄のクワができた。鉄のクワができるとですね、それまで石のクワ、精度は高かったですから、石のクワなんかで畑耕してたんでどうにもなんなかったわけですけども、鉄のクワだとサクサクと生えるんで、土に生えるんでですね、土を耕すことができて作物の生産量が俄然上がるんですよ。そうするとそれまで言ってみれば人間が全員働いて食べ物を取ってたんですが、7割ぐらい働けばいいやと、いうことで100人のうち 70% ぐらいが農民で働いて、あとは、いろんな暇な人が出てきたわけですね。それが王様になったり貴族になったり兵隊になったりするわけですね。その中にやっぱり思想家みたいなのとか大学の先生みたいな暇な人が出てくるわけです。それが紀元前大体1000年ぐらいが現れた宗教ですね。例えばモーゼとか、それからゾロアスターとか、そういうのが割と早いですね。それから少し下りますと、ギリシャにはソクラテスの一群というかですね、哲学者がずらずらと出てくるわけです。これもギリシャの場合は 5% が市民で 90% が奴隷だったので、奴隷に働かせたっていうことがあるんですね。インドではお釈迦様ですね、これが大体紀元前500年ぐらいなんですが、これもお釈迦様は王様の子供ですね、王子様ですので、ちょっと生活に余裕があり、知恵もあったので、非常に重要なことを言ってくれるわけですね。中国でも孔子様とか老子とかですね、そういった思想家が現れる。この思想家が現れるというのは、お百姓さんが鉄のクワを使うようになったっていうことなんで、もしもヒッタイトで鉄のクワができるのがもう少し遅くなった、あと1000年遅くなったらですね、みんな畑耕してなきゃいけないわけですから、だから思想っていうのはそれほど進んだわけじゃないと思うんですね。そういうのを変化を経て、イエス・キリスト、キリスト様が紀元ちょうど紀元0年、これが基準ですから、紀元0年に生まれですね、諸外国にも少しずつ少しずつそういった文化が芽生えてきたわけですね。で、それがずっと来てギリシャ神話があり、ギリシャの哲学があり、お釈迦様とかイエス様がお話になったことがあり、孔子の論語とかそういうのがありって、ずっとどんどんどんどん進んできて、紀元後500年ぐらいになりますとね、大変に進み、1000年になりますと、日本では紫式部、日本は一番女性が活躍した国ですから、紫式部、日本には男女平等なんていうのはもうその時代からあるわけですから、今頃の人がですね、今からヨーロッパの、全然ヨーロッパは男女不平等で、ヨーロッパの文化ってほとんど男性でできてるんですけども、日本の場合は紫式部とか清少納言っていうのはですね、女流の人が随分早くから出てきますね。それでどんどんどんどん進んできて、ヨーロッパでは1300年か400年になるとルネサンスの花が開くわけですね。こういった文化が非常に流行します。しかしちょっと皆さん考えていただきたいのは、その時代っていうか 18世紀ぐらいまでですね、著作権とかですね、そういうのがないんですよ。なぜないかってことなんですね。で、18世紀になると著作権ができて、そして現在ではもうその20世紀にウォルト・ディズニーがですね、著作権の期限を増やしたり、いろいろな規則を決めてですね、現在ではもう著作権でもうものすごく縛られておりましてね、なんかちょっと昔のこう絵を見たいとかなんかしたいってだってもう著作権でなかなか自由に行けないっていうことになるわけですね。それから著作権っていうのが非常に大切なものだと錯覚している日本の文化人なんか多いもんですから、著作権に反することをやると何事かっていうんですけど、著作権っていうのはもうここ最近なぜ出てきたかったら、人間がお金で動くようになってからなんですね。だからヨーロッパで、まあ、イギリスを中心として著作権ができますね。さらに あのアングロサクソン、つまりアメリカでですね、今度は余計お金が人生で貴重になってくるので、お金に基づいた生活になるわけですね。そうしますともっと著作権が、強調されまして、まあもともと15年ぐらいしかあの著作権の権利ってなかったんです。まあもともと著作権ってのは本当の権利じゃないんで、人間の本来の権利じゃないんで期限がついてるんですけども、まあそれで現在ではもう75年になりましてね、私なんか全部著作権放棄してるんですけども、もう著作権をちょっとでも違反したらもう本当に悪者のように言われるんですよ。著作権は大切なんだ、著作権こそなんか文化の真髄なんだなんていう人が言うんです。全然そうじゃないんです。というのはですね、人間というのはもともとお金で動くもんじゃないんですよ。人間っていうのはもともとっていうのは人間の歴史は、まあ、少なくとも市民がこう動いてきた、人間が動いてきた歴史、まあ、2600年ぐらいの間を見ますとね、人間はほとんどお金に関係なく自分の人生でやるべきことをやってたんです。例えば著作権でももちろんだから、ここ2、300年のことであって、まあ、それまでの人生で、あの人間ですね、2000年以上の人間というのは立派な人いっぱいいますよ。それはギリシャの哲学者にしても、孔子にしても、お釈迦様イエス様にしてもですね、画家でも素晴らしい画家がいっぱいいますが、著作権がなかったら何も喋らず、何も描かず、何も描かなかったか、音楽もなかったのか、決してそうじゃないんですよ。立派な芸術作品、立派な文化作品、いろんな思想が山ほどあったわけですね。それが人間の財産だったんです。この人間の財産を共通に使ってたっていうのが、今からたった300年のイギリス以外はそうだったんですね。でイギリスがまあちょっと先行しただけで、これは資本主義金まみれの社会になったからなんですよ。今のもうアメリカなんかもう 金の2乗とか3乗でしょ。だから著作権でもなきゃ動かないでしょうけど、本当にここで考えていただきたいのは、本当に人間は金があればなんか仕事をすると、金があれば芸術を絵を描きたくなる、金があれば学問したくなるっていう、そういうもんなんですかね。そんなもんじゃないんだいと私は思うんですよ。私は思うっていうか、人間の歴史をつぶさに見ればそうだって言った方がいいでしょうね。今が 金にまみれて、お金の幻想の中で生きてるだけですね。私なんかも別に著作権放棄してますが、何も人生で困ることないし、反省もしてませんよ。あ、よかったなと。私がブログで喋ると、このブログもそうなんですが、喋ると誰かが使ってくれるわけですよ。そんなのに目くじら立ててはいけないんですよね。だってあのイエス様が聖書でお話になったことは誰でも使えるんですよ。ただやっぱり昔の人は偉かったというのは、何が偉かったか、悪用しないということですね。例えば昔の著作権のない絵がありますね、絵画がありますと、それにいたずらをしてですね、その絵画を汚すようなことはしない。それは人間共通の文化であり貴重なもんだから、みんなで尊敬して使っていくっていう、そういうところはやっぱりあったんですよね。だから、まあ、著作権ができて金で人生を決めるようになったっていうのは、まあ資本主義の発達っていうのは一つあるんですね。資本主義っていうのは金を、お金を中心に生きるという制度ですからね。それがあるけども、もう一つはやっぱり人間の品性がもしかするとですよ、時代とともに悪くなってきたとも考えられるんですね。お金がないと、お金をくれないと本を書かないっていうのもあるし、それからそれを いたずらしてですね、その人に悪い印象を与えるような、そういうことが社会で行われだしたという、人間の品性、それはやっちゃいけないことなんですよね。人に恥をかかせたり、 人が言ってもいないようなことを言ったりですね、それからこう人の悪いところだけをやるっていうのが最近流行っておりましてね、それも社会に大きな影響があるからっていうんじゃなくて、例えば、まあ、男女のことなんかよく多いんですけど、男女が A さんと B さんが付き合ったっていいのに、いいっていうか社会的な制約はありますけどね、その中でいいってやいいのに、それをまあ過度に大きく書いて、なんで大きく週刊誌が書くのったら、いやお金儲けたいからって。だから、まあ、そういう社会がですね、品性がなくなったっていうか、そういうとこもあるかもしれません、著作権が今あるのはですね。だけどここで言いたいのは、やっぱりお金が先かとかっていうことなんですけども、お金が先で行動する社会じゃなくてですね、何かいい絵を描いたので後になってみんなが評価してくれて、その絵を描いた人がお金持ちになるっていう、そういう後ですね、後先の後の方、それがやっぱり人間社会にとって非常に大切であり、健全な日本っていうかな、人間社会を作る元になると思います。